皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第4課のテーマは炉の中から宮廷へ。暗唱聖句はダニエル書3章17節です。口語訳聖書でお読みします。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。ダニエル 3-17。 今週はダニエル書3章を学びます。この3章で初めて迫害というテーマが出てきます。次の6章、7章、8章、そして9章、11章と神の民に対する迫害について書かれています。ですからこの3章を正しく理解することによって、特に7章以降の終わりの時代の予言についても正しく理解することができるのです。歴史の最終時代に全世界的な規模で起こる出来事の型がこのダニエル書3章です。テキスト25ページの一番下の段落をご覧ください。礼拝の問題のゆえに死の脅威に直面するなどということは、科学以前の時代、迷信的時代のことのように思えるかもしれません。しかし聖書はこの世が大いに進歩した終末時代に同様のことが起きると、しかも世界規模で起きると明らかにしています。それゆえ私たちはこの物語を学ぶことで、聖書によれば神の忠実な者たちが遭遇するであろう問題に対して洞察を得るのです。日曜日のところをお開きください。ネブカデネザルが作った像は木製で、全面を金箔で覆っていたものだと考えられています。彼はなぜこの像を建てたのでしょうか。おそらくこの金の像はネブカデネザルが夢で見た像を反映したもので、バビロンが永遠に続くことを願って、頭だけではなく全身が金の像を作り人々に拝ませたのです。ネブカデネザルはダニエル書2章の幻の後もしばらくは神に対する畏敬の念を持っていました。しかしバビロンの繁栄によって彼の心はおごり高ぶり、やがてかつての偶像崇拝に逆戻りしてしまったのです。誠の神から離れてしまうと、私たちは途端に不安になって偶像に頼るという方向に向かっていきます。ですから偶像崇拝は自分に頼ろうとする私たち自身の肉の性質から湧き起こってくるものでもあるのです。カルバンは人間の心は偶像の工場であると言いましたが、私たちも小さなネブカデネザルとなる誘惑にさらされていることを覚えておくべきです。月曜日のところをお開きください。ダニエル書3章の出来事は黙示録13章で起こる出来事と本質は同じです。この2つを比較すると3つのポイントが見えてきます。まずどちらも礼拝が争点になっています。終わりの時代には誠の神以外のものを拝むか拝まないか、そして拝まないものには死が宣告されるという礼拝が問題となる時代が来ます。そして2番目は両者とも礼拝のための像が存在します。ダニエル書3章では歴史上のバビロン帝国がこの礼拝を命じましたが、黙示録13章では霊的バビロンが獣の像への礼拝を要求します。3つ目、ダニエル書3章では3人の神の民が死に直面しましたが、黙示録13章は将来教会と国家が手を組んで同一の礼拝を強要することが予言されています。そしてこれに従わない者たちは経済的な迫害を受け、最終的には死を宣告されます。まさに 黙示録13章に予言されている出来事は、このダニエル書3章が型になって世の終わりの時代に起こされる事件であると言えます。礼拝は価値という語源から出た言葉です。人が最高の価値を持っておられる神に立ち返ろうとする最も価値ある行為、それが礼拝です。この礼拝を通して私たちは全ての源である創造主なる神の存在を認め、自分は神によって作られた被造物であるという真の謙遜さを持つことによって、人が人としての本当の価値を取り戻すことができるようになるのです。だからこそ終わりの時代にサタンはこの礼拝を攻撃してくるのです。ちなみに黙示録13章には666が出てきますが、ダニエル書3章1節では60キュビトと6キュビトという礼拝の対象が出てくることも興味深い点です。金の像にひれ伏して拝むことは単なる儀式上の問題ではありませんでした。それはネブカデネザルが仕えるバビロンの神とユダヤの若者たちが仕える神との対決だったのです。同時にそれはどの神が本当の神であるかを証しする機会でもありました。この時バビロンの人々は皆この金の像をひれ伏して拝みました。これはいつの時代にも当てはまります。その時代の風潮、その時代の価値観、その時代の権威、みんながそれを一斉に拝みひれ伏してしまうのです。しかしその中にあって神様は絶対に神以外のものにはひれ伏すことのない少数の人々、残りの民を持っておられます。この三人の若者たちがまさにそうでした。彼らの信仰の特徴は18節の彼らの言葉に象徴されています。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。私たちは救っていただくために拝むのではありません。神様を礼拝するということは、神の無条件の愛に対する人間としての純粋な感謝の姿勢なのです。何かの利益や祝福に預かるために神に仕えるなら、それは取引であって真の礼拝とは言えません。終わりの時代の試練の時、この信仰の姿勢が試されることになることをダニエル書3章は教えています。水曜日のところをお開きください。3人の若者たちは火の中に投げ込まれますが、そこに第4の人物が現れました。ホワイト夫人はこう解説しておられます。しかし主はご自身の者たちをお忘れにならなかった。主の証人たちが炉の中に投げ入れられた時に、救い主は彼らにご自身を表された。そして自ら彼らと共に火の中を歩かれた。熱と霊気を支配される主の前にあっては、炎も焼き尽くす力を失った。イザヤ書で約束されている通り、人生の火の炉に投げ込まれるような経験の時も主は共にいてくださったのです。あなたが水の中を過ぎる時、私はあなたと共におる。川の中を過ぎる時、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行く時、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。イザヤ43章2節。キリストは罪の世という火の炉の中に自ら来てくださり、私たちと共に歩んでくださる素晴らしいお方であることを感謝します。木曜日のところをお開きください。迫害にも決して折れることのなかったこの若者たちの強い信仰の秘訣はどこにあったのでしょうか。3章17節で この若者たちは王にこう言いました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。17節の私たちの仕えている神はという表現に注目したいと思います。彼らは主に日々仕えていたからこそ主に信頼し、困難な状況の時も主により頼むことができたのです。キリストご自身のこの励ましの言葉を心に留めたいと思います。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちのあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。黙示録2章10節。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。なぜ人は偶像を作ろうとするのでしょうか。あなたはお金や物、人からの評価、趣味など目に見えない偶像に心がとらわれていませんか。それらの偶像から心を守るためには何が必要でしょうか。ルカ16章10節を参考にしながら考えてみましょう。第2番目、週末の諸事件に関する私たちの理解によれば、私たちが誰を拝むかということに関して何が表だった兆候、問題になりますか。私たちはこのことから安息日がいかに重要であるかということについて今何を学ぶべきですか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。